私は2023年度に英語で合格しましたが、これから私の合格体験談をお話しさせていただきたいと思います。受験歴は今回が初めての挑戦でした。受験の動機は退職後自由な時間ができたので、一昨年5月に20代に何の準備もなく一度だけ受けたきりの TOEIC を受験し、900点以上を目標としました。目標は達成し、それを契機に通訳案内士試験にも挑戦してみようと思い立ちました。私の強みは時間が豊富にあることですし、先輩友人に視覚障害者がいて、2人ともそれぞれ英語、フランス語で活躍されていたこと、通訳案内士試験は難易度が高く、日本の歴史、地理などを学べることも背中を押してくれた理由です。通訳案内士試験について調べると、TOEIC での英語免除に加え、歴史も歴史検定2級で免除されることを知り、これも歴史を学び直す気持ちで受験しました。5月に TOEIC、年一度の歴史検定が11月、通訳案内士試験の一次試験が翌年8月と、準備期間がそれぞれ十分確保できて、ちょうど良いタイミングだったと思います。5月、11月までは歴史検定に集中して勉強し、これに合格したので、残りの3科目、地理、一般常識、通訳案内の実務で、翌年8月の一次試験に挑戦することにしました。第一次筆記試験対策としては、歴史検定に合格した11月から本格的に、地理、一般常識、通訳案内の実務について準備を開始しました。調べれば調べるほど、いろんな参考書を学校があり、参考書も購入してみたものの、全く見当がつかない思いでした。たまたまフランス語ガイドの友人に相談していたら、ハロー通訳アカデミーを紹介されました。最初は、無料とちょっとびっくりして、半信半疑で資料動画を見始めました。すぐに過去の豊富な実績、実践的な内容に、これは本物だ、使えると直感しました。広大な海の中に放り出され、どこに向かえばよいかわからないという心境でしたが、ハローは灯台の灯火のように私を導いてくれ、安心を与えてくれたように思います。免除を除く3科目の勉強は、基本的にすべてハロー通訳アカデミーの資料、動画のみで準備しました。まず日本地理ですが、ハローのマラソンセミナーは動画を3回視聴しました。2回目からは2倍速にしました。テキストも情報量が十分で、特に地図帳はとても参考になりました。ハローにて教えていただいた地図帳、ニュースがわかる日本地図、大文社を購入し、適宜参照しました。また、Google マップと Google での地名など、チェックも随時いたしました。ハローの蛍光灯対策テキストのクリックだけでウェブに飛ぶ仕掛けも大変有効でした。蛍光灯対策の動画も資料とともに3回視聴し、2回目以降は2倍速としてとても参考になりました。記憶の定着には単語帳を作り何度も見直しました。小さい紙面に地図なども自分で書き込んだりしましたが、こんな作成も楽しめたように思います。また、先生に紹介していただいたフラッシュカードデラックスもアプリをダウンロードして、隙間時間にちょくちょく見ました。あとは、過去問をハロー資料から2013年以降すべてプリントアウトして、これも何度も何度も回答を繰り返し、その度に点数が少しずつ上がり、記憶の定着が確認できたのと、試験慣れできたように思います。次に一般常識ですが、地理同様にハロー通訳アカデミーの動画、資料のみで準備しました。蛍光灯対策の動画、資料を3度視聴、観光白書を重点項目を中心に読み込みました。ハローのマラソンセミナーについては一度視聴しましたが、この科目については時事的な点が重視されると感じて、最新の傾向と対策と観光白書を中心に勉強しました。過去問も2018年以降を10回以上繰り返しチェックしました。この科目も単語帳を作り、記憶の定着を図りました。最後に通訳案内の実務ですが、 他の科目同様、ハロー通訳アカデミーの資料と動画で準備しました。傾向と対策の動画資料を3回視聴、あとは観光庁研修テキストを読み込み、過去問を何回もチェックして準備しました。この科目も単語帳を作成し、記憶の定着を図りました。この科目については、傾向と対策でのアドバイスと、過去問の習熟で質問したいことが自分なりにつかめた気がしています。第一次筆記試験の、受験の感想ですが、まず、日本地理については難問・奇問はなく、オーソドックスなものと感じました。宗像・沖ノ島の問題は、上山先生の動画、傾向と対策での予想がズバリ的中でした。写真問題もありましたが、他の代表的宿場町を参照しており、親切な問題でした。有田焼についても、マラソンセミナーで得た知識が役に立ちました。総じて苦労が報われたと感じた試験問題でした。一般常識については、今回受験前の準備していた想定と比べ、最も違和感を感じました。過去問やこれまでの傾向と対策を踏まえると、今までの傾向と大きく出題方針が変更された印象でした。訪日旅客数や消費額、コロナからの改善の度合いなど、数値的な問題は一切なく、また観光庁がコロナ後を見据えた新基軸を打ち出したと、個人的にも意気込みが感じられ、他観光白書の考え方、方針、施策など、観光白書の肝、趣旨と思われた部分が全く出題されませんでした。問題を解きながら、個人的にはもっと聞くことあるでしょうという気持ちになりました。その意味では、この科目が受験後一番不安がありましたが、結果として何とか点が取れていてほっとしています。苦闘した中で、世界遺産の暫定リスト、彦根城、無形文化遺産提案中の伝統的酒造りは、海山先生の予想的中であり、嬉しい瞬間でした。また、ハッピーホリデーの説明を傾向と対策の動画でしていただいて、聞きながら先生が言ってくれた祝日と日にち、敬老の日、体育の日でしたが、これをメモして覚えていたので、これも的中でした。これも嬉しかった瞬間です。最後に、通訳案内の実務については、正しい選択肢を複数選ばせる問題が出ましたが、これまでの過去問と異なり、選択肢が多く、正解を4つ選ぶパターンがあり、少し面食らいました。ただ、全体としては、質問内容は法令関係、コンプライアンス、危機対応、宗教、食事等がバランスよく出題され、過去問、傾向と対策、観光庁テキストの取り組みで十分対応できました。次に第二次口述試験ですが、8月の一次試験が終わり、二次の準備を始めました。日本的事象英文説明300選を利用して、キーワードを覚え、プレゼント英文和訳の例文を作りながら、単語帳も利用して、ある程度過去問、想定問題の項目を増やしていき、少し何とかなるかなという気になっていました。そのタイミングで、11月1日、模擬面接特訓に参加させていただきました。自分としては、ある程度できるんじゃないかなと思っていたものの、上山先生に注意点を指摘されながら、特にプレゼンについては、自分が思っていたよりずっとできなかったこと、また1分30秒から1分45秒、5秒程度にまとめる時間感覚が全く身についていないことを痛感しました。それと、不得意に思っていた外国語訳問題のメモの取り方について、上山先生からメモは最低限としてストーリーをイメージすることというような貴重なアドバイスもいただきました。今思えば、この模擬特訓はタイミングも含めてとても役に立ったと思います。ショックを受けつつ、心機一転、受験勉強を再開しました。今回の二次試験対策では、ここからが総仕上げとともに合格のポイントになったと思います。まず、これも上山先生のアドバイスですが、チャット GPT を使い倒せということで、以下の勉強方法を取りました。まず、ハローの資料で 2019年度から2022年度までの過去問題をすべてコピペしてワードに貼り付け、過去問題集にしました。プレゼンの課題は、キーワードとコンテンツを Google にて課題ごとにいろいろ調べ、自分の理解で編集し、できた日本語説明文をそのままコピペして ChatGPT に英訳してもらいます。具体的には私は ChatGPT に、以下の和文を英訳してください。できるだけ簡単な英単語を使ってください。という指示文を書き、その後に自分で作った説明文、日本文を貼り付けました。瞬時にしっかりした英語にしてくれますが、文字数を確認の上、150字程度になるよう、また内容に齟齬がないか、自分の話しやすい文章に自分で修正します。その上で、大きく修正した場合は、今度はその英文をコピペしてチャット GPT に添削してもらいます。具体的には、私は以下の英文に文法上の誤りがあれば修正してください。その上で和訳してくださいという指示文の後に、自分で修正済み英文を貼り付けました。また瞬時に誤りがない場合は、ないと、ある場合は修正の上、和訳してくれますので、和訳を含め違和感がないか確認して完成させます。これで上記の過去問題集に加え、自分の言いやすいプレゼン課題の英訳例文集ができます。過去問と上山先生の予想問題も含め、最終的に205題のコンテンツができました。納得いくプレゼン英文をパソコンのボイスレコーダー、これは秒単位で時間経過が表示されますが、これで演習します。30秒の準備時間で要点をまとめ、その後パソコンのボイスレコーダーで録音しつつ、時間を確認して1分30秒から1分45秒程度になるよう練習しました。また、スマホ、タブレットのボイスレコーダーにも課題名をつけて録音しておき、外出中含め、いつでも聞けるようにしておきます。私は iPhone と iPad を利用していたので、どちらかで録音すれば同期してくれて、どちらでも聞けました。ついでに、文章をいつでもどこでもさっと確認できるように、課題ごとの英文と和訳を課題名を件名にして、自分宛に送付しておき、メールのフォルダーにまとめておきました。また、プレゼン問題の各課題を単語帳の表に書き、裏にコンテンツのポイントだけを本番時の準備メモをイメージして書き出し、読み返したり、プレゼン練習したりしました。英訳問題は、ワードの過去問集でパソコンの読み上げ機能を使って、日本語で読み上げて、すぐに英訳する練習を繰り返しました。自分なりにやってみた後、プレゼン課題同様、チャット GPT で英訳して、自分の話しやすい英文の文章に仕上げました。これは過去問題集の英訳問題、和文の後にそれぞれまとめました。上記の過去4年分のプレゼン課題の演習と、英語訳課題を年度の時間帯別に順番にこなして、なんとか試験の2日前までに2週目を完了することができました。これはかなり大変でしたが、やれることはやったという感じがあって、上山先生の人事を尽くして天命を待つの言葉の心境になんとか慣れた気がしました。私が使ったのは無料のチャット GPT でとても便利なんですが、時たま間違えることがあるのと、言い回しが短文ではなく、ネイティブ的なのかもしれませんが、修飾的で回りくどかったりするので、修正が必要だったりします。また、便利だと思ったのは、単語を言い換えたいときに、例文とともに、単語としてこれとこれのどちらが適当かとか、どんなニュアンスの違いがあるのか、などと質問すると、しっかりとまた、なるほどという回答をしてくれました。補足として、コンテンツが少し足りなかったり、時間が1分30秒に満たないときは、汎用性のある結合を用意して、適宜付け足すようにしました。具体的には、最近は日本の文化に関心を持つ外国人旅行者が増えて嬉しく思っています。私は、このような外国人旅行者が日本滞在を楽しみ、日本のことをよりよく知ってもらえるように 努力したいと思いますという意味の文章で20秒近く調整できました。第二次口述試験の実際についてですが、待機室から一人ずつ呼ばれて受験の部屋の前の椅子で待ちます。日本人試験官の女性40代の方で、メガネをかけた優しい感じの方が日本語で、入室を促してくれ、外国人試験官の男性の30代ぐらいのアジア系の方と2人で面接を受けました。試験官からは、日本人試験官が日本語で名前、生年月日、住所を英語で言うように指示があって、特に注意事項はありませんでした。プレゼンのテーマが示され、蕎麦、関ヶ原の戦い、88夜の3つでしたが、私は蕎麦を選択しました。蕎麦については、過去問等で年越し蕎麦をやっていたので、そのことを思い出しながらプレゼンをしました。プレゼン後の質疑応答では、試験官が、外国人試験官から、蕎麦には温かいものと冷たいものがあると言ったが、どちらがおいしいかという質問がありました。人によって、また季節によっても変わります。夏は暑いので冷たい蕎麦が好まれます。冬は寒いので温かい方が体も温まります。とお答えしました。次の質問で、どんなフレーバーがするのかという質問でしたが、言葉で言い表すのは難しいです。そばフレーバーとでも言いましょうかと答えました。試験官はもう笑って、なるほどということで、ぜひご滞在中にそばをお試しくださいということで、和やかに終わりました。次に外国語訳の日本文ですが、待ち合いについて、ある程度長い文章がありました。これについては、なんとか、やりきったという感じでした。シチュエーションの方が、お客様は6人の家族連れで、町屋で宿泊する予定でしたが、近隣の住民から夜中に騒いだりしたら困るとか、ゴミの出し方をきちんとするようになど言われるので、宿泊をやめてホテルにしたいというシチュエーション、これに対してどう対応するかということでした。上山先生から、常にガイドとして考え、対応するようにというアドバイスをいただいていたことを理解し、ことから、このようなお話に、シチュエーションに対しては、理解を示しつつ、ぜひガイドとしては日本文化を試してほしいというトーンでお話をしました。私は具体的には、ホテルへの宿泊を変えたいとのご意向は理解いたしました。ただ、町屋での宿泊では、江戸時代からの雰囲気も味わえる、日本の文化に触れる良い機会だと思います。せっかくの日本滞在ですので、ぜひお泊まりをお勧めしたいのですが、というふうに お勧めしました。外国人試験官は、そうですね、と、理解を示し、まあ、いろいろ言われるんで、じゃあ何を一番気をつければいいですか、という質問をしてきました。私は、やはり周りに住んでおられる方がいるので、真夜中に大きな声を出したり、騒いだりするのは控えるのが良いと思います、というふうに答えました。ゴミの出し方はどうなんですかという質問がありましたので、日本ではゴミの分別が必要です。面倒に思われるかもしれませんが、燃えるもの、燃えないもの、リサイクルなどに分けるのは慣れればそれほど難しくありませんよ。私が具体的にご説明したいと思いますとお答えしました。分かりましたと、すぐに、方針を変えていただいて、では今日は町屋に泊まって明日はホテルに移ろうと思いますが、いいですかというお答えでしたので、承知いたしました。全く問題ございません。すぐにホテルも確認します。どのようなホテルがよろしいか教えていただけますかというふうに、お答えしました。それはよかった。わかりました。ありがとうございます。ということで、和やかに終わりました。今回のこのゴミについても、別の課題でやっていたので、それがすぐに思い浮かんだのがラッキーだったと思います。第二次口述試験受験の全体の感想としては、今回が初めての受験でしたが、ハローの資料、動画、特訓セミナーで事前に十分イメージができていたので、自然な感じで臨むことができました。 ハローでの合格体験記を含めた受験の実際の情報と模擬特訓はとても実践的だと思います。プレゼンのお題については、得意不得意という運もあると思いますが、やはり過去問、想定を含めた十分な準備があれば、そのままズバリというお題は少ないとは思いますが、何かしら話題がつながって表現できるのかなと感じました。過去問の課題をこなしていると、そのものズバリでなくても話をするコンテンツが豊富になり、また何かしら関連する事項が出てくるものだと分かりました。今回の本番で過去問のゴミの分別、英訳問題のシチュエーションで出てきた年越しそばがプレゼンの課題だったこと等も思い浮かびます。また1ヶ月以上前に模擬面接特訓を受けさせていただいて、自分の実力、不足している点を痛感することができたことは本当に良かったと思います。おかげで強いショックとともにネジを強く巻き直すことができ、その後の1ヶ月間頑張る燃料をいただきました。上山先生がおっしゃる人事を尽くしたという気持ちになれたので、そのつもりで転名を待って2月2日に合格通知をもらったときは努力が報われ大変嬉しく思いました。最後にハローのメルマガ無料動画、無料教材などで役に立ったことについてですが、上山先生の受験のアドバイスとともに過去問の分析は大変役立ちました。課題はキリがないほどありますが、やはり過去問の演習が合格の近道だと気づかせてくださいました。メルマガは観光白書の公表、受験申し込みから受験直前の心の持ちよう、励ましまでタイミングよく声をかけていただき、今回が初めての受験でしたが、本当に灯台の灯火になりました。動画については、マラソンセミナーの地理は2回目からは2倍速で計3回聞きましたが、何かしながらの聞き流しも含めて知識の定着にとても役立ったと思います。大変コンプリヘンシブで、地理については動画作成時期は全く問題なく感じました。上山先生の直前の傾向と対策動画も、自分だけではとても考えつかない目のつけどころを教えていただき、出題者の考え方を想像しながら資料を見る癖をつけていただきました。教材はマラソンセミナー、各県別地図その他、市販の参考書よりもずっと網羅的、実践的だと思います。傾向と対策は、試験が近づく中で、精神的な励ましも含めて、とても力をいただきました。おかげで不安なく試験に臨めたと思います。全体として、受験準備を始めた当初、膨大な範囲と量の中で、どうしてよいか分からず戸惑っていましたが、ハローのこれまでの蓄積と確かな実績に裏付けされた情報で、ハローのみで大丈夫だと確信して、不安なく準備することができました。受験を決めて間もなく、資格取得者の友人にハローを紹介してもらったときは、無料だし半信半疑でしたが、その実力を実感し、本当にすごいと感謝しています。今回の受験は、ハローなくしては挫折していたかもしれません。今後の抱負ですが、上山先生の情熱で維持されているこの素晴らしい無料情報提供の恩恵に良くすることができて、大変幸せに思っています。多くの人がそう思っていると思いますが、上質のサービスを無料でご提供いただき、ハローだけで合格できたとご報告できることを目標にしていたので、とても満足しています。これからの受験を目指す方にも強くお勧めしたいと思います。現在、全国通訳案内士の登録を済ませ、JFG 新人研修関東を受講し、旅程管理主任者資格を取得しているところです。今後、少しずつ外国人旅行者の方に日本滞在を楽しんでいただける一助となるよう、頑張っていきたいと思います。目標は達成したので、これから外国人旅行者に日本の素晴らしさを知っていただくたいと、自己研鑽を続けたいと思います。本日は最後までお聞きいただいてありがとうございました。